夢の虎、上森ほこらちょ。向かい合った二人は、しばらく黙って奥座敷に運び込まれた屏風絵を見つめていた。死んでおるな。死んでおりますか、この虎は。守護代がお抱え絵師の長常に、虎の屏風を描くよう命じてから、早くも一年が経とうとしている。その間、長常は幾度も守護代のもとへ死体や試作を届けていたが、どれ一つ主人が気に入るものはなかった。これこそはと思った今回の屏風絵も、その理由こそ前と違えど、やはり主人を満足させるものではないらしかった。これなら、先の大猫の方が生き生きとしているだけ、優れていたやもしれん。以前の失策を引き合いにした苦言に、思わず長常は上下の剣士を、苛立たしげにすり合わせた。大猫、というのは最初の頃に持ち込んだ死体に対する、守護代の表である。これは、虎ではなく、猫を大きくしたものに過ぎない、というのだ。その表を聞いたとき、長常は何も言い返すことができなかった。主従の間だからではない、その表が確信をついていると感じたからだ。長常はその絵を描くにあたって、猫を一匹借りている。そうして猫が逃げ出すまで、体のあちこちを調べては図に起こし、朝から晩までその動きを見続けたのだ。なるほど、確かに、大猫と違って、これは虎の特徴をよく捉えておる。かつて見た虎の姿、そっくりそのままかもしれん。だが、死んでいるのだ。この虎には今にも吠えたけり、地を蹴って走り出そうという気配がない。剥製のように死んでおる。申し開きもございません。今一度、工夫をつけとうございます。明の船が持ち込んだ生きた虎を、たまたま上洛していた守護代が目にしたのは、二年前のことだった。武田家氏の象徴として武家に愛されてきた虎だが、実際に生きているものを見ることができたのは、当世でもごく一握りの奇人に限られる。初めて見る虎の姿に、守護代は心奪われ、この世のものとは思えない、恐ろしげな声で吠えかけられるたびに、何とも言えない気分になった。猛獣に対する恐怖ではなく、何か尊い神仏に対する畏怖のような、自分を遥かに超えるものへの敬服に似た感情である。すでにこの時、彼は虎に見入られていた。領地に戻っても、守護代の頭にはあの虎が住み着いたままだった。明で描かれた虎図を何枚も買い集め、牙や頭蓋までどこからか手に入れてくる。ついには、己が求める最高の虎図を手にすべく、召し抱えの長常に、この難題を命じることになった。長常は、若くして滝を描かせれば水音が聞こえてくる、とまで言われた名筆であり、この主命も、最初は自信ありげに引き受けてきたのだった。彼が思い違いに気がついたのは、実際に筆を取ってからである。普段の彼ならば、たとえ、それが描き慣れたものであっても、入念に対象を観察し構図を練るのだが、描くのは虎である。近くにいるわけがない。当然、長常の知り得る虎とは、他人が描いた絵のうちにしかいない。しかし主君は、その他人の絵に描かれた虎を、偽物だと、本物の虎には程遠いものだという。長常は見たこともないものを描き上げて、実際に見たことのある主君をうならせねばならなかった。すっかり日が暮れた頃に城から下がると、長常は食事もしないまま、再び仕事場へと閉じこもった。そして部屋の隅にある氷から、虎の毛皮を取り出すと、胸に抱いた。この毛皮も、守護代が明の商人からわざわざ今度のために買い寄せて、長常に与えたものであり、彼にとって、虎を知る数少ない手がかりだった。 虎の皮を膝に乗せながら、積み重なった死体や覚書の束を床一面に広げ、何か工夫の余地がないものかと、長常は思案にふける。まず考えたのが、実際に見ることができないのであれば、似たものから伺い知ることができるのではないか、ということだった。もちろん、虎が猫を大きくしたような獣である、というのは確からしい。しかし、ただそれだけではない。描かなければならないのは、主君の表を借りれば大猫ではなく、虎なのだ。だからこそ、次に毛皮や頭蓋を、丁寧に一つ一つ調べ上げて、実寸大の図画に描き写した。猫の動きを下地に、様々な格好を描く。緻密な交渉の上で、ついにこれはと思うものが出来上がり、主君もその緻密さにおいては、さすがは長常と褒めつつも、やはり求める虎の絵としては、肝心なところに欠けるという。すなわち、生命を感じさせない、死んでいるというのである。思案するうち、知らず知らず長常は、右腕を血が滲むほどかきむしっていた。どうしようもなく苛立つと無意識に出てしまう、子供の頃からの悪癖だ。痛みで気がついて、ふと腕に浮かび上がった引っかき傷を見たとき、よほど思い詰めていたためか、長常には、それがまるで虎の模様のように思われた。長常は、真剣な顔で、畳んでいた虎の毛皮を頭からかぶると、部屋の中をぐるぐると四つ足で這い回り始めた。悠然と床の上で寝そべったかと思うと、にわかに獲物へ飛びかかるかのように跳ねる。格子の外から覗く十三夜月だけが、静かにその気候を照らす中、その演技はますます熱を帯びる。試みに低くうなってみると、その声はとても自分のものとは思えないほど獣に近かった。喉ではなく腹を使うように、何もかもを忘れて、これまでの鬱積を吐き捨てるように吠えた。その方向が、思いがけない声量でもって小さな仕事場を震わせたことに、声を出した当人も驚いたが、それよりもはるかに驚いた者がその場にいた。仕事場にこもったきりの夫の様子を見に来た妻である。哀れにも、ひょいと中を覗いた途端に、薄闇の中から大きな獣に吠えかけられ、顔を真っ青にしながら、逃げることもできずにその場にへたり込んでいた。すまぬ、すまぬ。これはただ、虎の気持ちになってみようと思いついてな。驚かすつもりはなかった。まさかお前が、そんなところにいるとは思わず。慌てて長常が毛皮を脱いで姿を見せると、ちょうどそこに、妻が投げつけた草履が飛んできた。涙目のまま小言を重ねる妻に謝りながらも、その驚きようを見た長常は何か漠然とした、この難題に対する手がかりをつかんだように思えた。今さら、長常が少々の気候に走ったところで、いちいち動じる妻ではないが、この時ばかりは、夫がついに精神の平衡を失ったのではないかと疑ってすらいた。しかし、彼女がいよいよ夫に呆れ果てるのは、後日のことである。その後、長常はしばらく家を留守にしていたが、ある日何の前触れもなく、人に背負われて戻ってきた。出迎えてみると、片足に何やら添え木が巻かれ、痛々しく腫れ上がっている。驚いて訳を聞いたが、しきりに頭をかくばかりで、本人は一向に話したがらない。背負ってきた者が言うには、自分はここから離れた山村に住む者で、長常は突然やってきて熊狩りに同行させてくれ、と頼みに来たのだという。もちろん山村の方では二べもなく断った。まず第一に、今は夏で熊を狩りに行くような季節ではない。また、仮に猟期である冬に出直されたとて、素人を連れて行くことなどできないという。これを聞いて帰るかと思いきや、長常はそれでは、 と自分一人で山に入ろうとしたため、一同は大いに驚いてそれを押し止めた。夏は熊にとって餌が乏しく、痩せこけ毛並みも悪いがために、狩りをすることもないが、逆に言えば餌を追い求めて、普段よりも幅広く山中を探し回る時期なのだ。素人があてもなく山へ分け入って、熊と遭遇することはかえってたやすい。身の危うさを解いても、一向に聞き入れようとしないため、ついには村人たちも説得を諦めて、熊を安全な距離から見れるように案内をしてやることとなった。しかし、生まれてから道のない山などろくに歩いたことのない長常である。熊を目にするよりも前に、運悪く足を滑らせてしまい、それがために足の骨を折って人の手を借りて帰ってきた、というのがことの顛末だった。大いに恐縮した妻は、背負ってきた村人に何度も頭を下げて、受け取ろうとしない手に、無理やり金子を握らせて帰らせた。夫を部屋まで連れて行きながらも、なぜそんなことをしたのかと聞きはしなかった。そんなことは、聞くまでもない。この男は非常識なことを次から次へとしでかすが、すべては、絵のためである。しかし、今回のことはさすがに腹に据えかねたのか、厳しい口調でなじった。一体、どうしてこんな危ないことを、それも私に一言も言わず、勝手に。しかし、言えばお前は止めただろう。長常は決まり悪そうに、小さくそう答えた。足を怪我して帰ってきたものの、家人は皆内心ではむしろ安心していた。放っておけば何をするかわからないが、さすがに怪我が治るまでは知らぬところで無茶を始めることはあるまい。事実、長常はそれから仕事場と家を行き来するほかは、何をするわけでもなかった。少なくとも熊を間近で観察しようという企みは諦めたようである。しかし、何もできないまま過ぎていく時間は、彼の中の焦燥を日に日に育てていく。左腕の引っかき傷は癒える間もなく、常に血をにじませていた。ある夕暮れ時のこと、長常が仕事場で虎の毛皮を抱きながらつい寝入ってしまうと、その眠りの中で恐ろしい夢を見た。自分は夕闇の中を一人歩いている。不意に何者とも知れぬ視線を後ろに感じて振り返ると、十歩と隔てないところへ、巨大な虎がにじり寄っていた。その虎は一声低く吠えると長常へ飛びかかる。とっさに横へ倒れ込むと、ほとんど一瞬の間に、足元へ畳よりも大きな虎の体が滑り込んだ。必死で逃げ出そうと地面を泳ぐようにもがいたが、少しも離れることができない。足元を見ると、すでに自分の片足は虎の鋭い牙で引き裂かれていた。動くどころか目を離すこともできないまま、手のひらほどもある虎の牙が、小刀のような爪が、自分の体を土くれのように掘り返していく。首の骨が枝を踏み寄るような音と共に砕かれたとき、夢の中の長常はついに息絶えた。目が覚めたとき、長常は自分の上にかぶさっていた虎の毛皮を思わず払いのけて、次に自分の足が、まだそこについていることを確かめた。少しの間、長常はただその場にほうけていたものの、不意に何かを思いつくと髪を乱暴に一巻引っ張り出して筆を走らせ始めた。すでに日は落ち、明かりのない部屋は真っ暗になっていたものの、長常の手元だけは格子から覗く満月の光が、ほの明るく照らしている。一月が経って再び屏風絵を持ち込んだ時、長常の青白い顔には麗しげな表情が全くなかった。たとえ、主君がこの一枚を酷評したとて、その表情は変わることがなかっただろう。持ち込まれた絵を一目見ると、守護台はわずかに半歩ほど後ずさりした。大きく見開かれた目は、虎の両目に向けられている。しばらくの間、 主従は何も言葉を発しなかった。よくぞ描いた。よくぞこれほどのものを。名人の筆とはこれほどまでのものを描くものか。生きている、生温かい吐息がかかりそうな、喉を鳴らす低い音が聞こえてきそうな出来栄えだ。まさしく、都で見たあの虎である。誠に長くお待たせいたしました。これ以上のものはこの長常に描けようとは思いませぬ。どうかお納めを。その時、ふと長常の中に、並々ならぬこの一年の苦労を語ろうとする欲求が、ぐらぐら腹の底から込み上げた。主君は、自分の辛苦をどれほどご理解しておられるだろう。しかし、腕を売る者として饒舌に語ることは厳に慎むべきことと思い、ついに奥座敷を下がるまで、それを一言も語ることはなかった。家に戻ると、不安そうな顔をした妻が出迎えた。しかし、長常の顔を見て結果を察すると、最近すっかり遠ざかっていた笑顔を取り戻しねぎらった。まだ外は明るかったが、夜を待ちきれず夫婦二人だけで趣向の膳を揃え、杯をやり取りし始めた。その最中に長常が思い出して懐から取り出したのが、あの悪夢から目覚めた晩に月明かりで描いた一枚の下絵である。妻はそれを調べるように見つめると、言葉を選びながら尋ねる。この下絵にしても、あの屏風絵にしても、前に描いたものの方が虎に似ておりますね。長常は勢いよく首を深く縦に振った。嬉しそうに下絵と妻を交互に見ながら言葉を継ぐ。そう、そこだ。前の方が実際の虎と細かい寸法までそっくりだった。これは目の位置や大きさ、口の幅から爪の形に至るまで違う。では、なぜ守護大様はこれをそっくりだとおっしゃったのですか？なぜかは正直わからぬ。だが、そっくり正確に描いただけでは、絵に魂が入らない。生きている本物の虎に対して感じる畏怖の念を、絵の虎で同じように起こさせるには、崩さねばならないように思う。それからしばらくの後、領内にて守護大がご病気になられたとの噂が囁かれ始めた。見た者の話では顔色は勇気のように青白く、目の下には色濃い熊が浮かんでいるという。一方では逆に健康そのものであり、それが証拠に今までに増して日がな武芸の稽古に勤しんでいるとも言われる。結局、真偽のほどはわからないままだった。長常が何の前触れもなく守護大から城へと呼ばれたのは、姿勢がそんな噂も忘れかけた春先の頃である。主君の前に出て面を上げると、その顔が噂通りの様相であったため眉をしかめた。しかし、守護大は尋ねられることはわかっているとばかりに長常をなだめると、不思議に心の底から晴れやかな笑顔で話を始めた。はて、どこから話をしたものやら、まず返す返すも、お主の屏風絵は尋常ならざる出来栄えであった。後人の至りでございます。しかし。長常の疑問を笑いながら押しとどめて、守護大はさらに話を続ける。あの屏風を引き受けてから、不思議な夢を見るようになった。虎がな、あの絵の虎が毎晩のように姿を現すのだ。そして、この身を引き倒し咲き狂うてしまうのだ。それを聞いた長常の顔は、さっと青ざめた。もちろん、それはただの夢に過ぎない。しかし、自分の絵が元で主君にそのような災いがあろうとは。しかも、その夢について思い当たることが全くないわけでもないのだ。あれは元はといえば自分の夢から生まれた虎なのだから。心配しなくとも、それをもってお主に何か、責めを負わせるようなことはありえん。だが毎晩のように夢で襲われ、 夜中に目を覚ますためか、次第に核のごときありさまとなってしまったというわけだ。どうか、そのような屏風は人思いにお焼きください。焼いては何か触りがあるというのであれば、手前で責任を持って引き取らせていただきます。いや、まだ話は続くのだ。慌てるな。それにだ、考えてもみよ。屏風に描かれた虎が恐ろしくて焼いてしまうような臆病者など、武家にあってはならぬ。であるから、この数ヶ月ほどはずっと工夫をつけておったのだ。工夫、でございますか？長常には何のことやら見当がつかず、その額には汗がにじんでいる。三日目の晩、いつものように虎が襲ってきたが、とっさに刀へ手を伸ばして引き寄せた。残念ながらそれを抜こうとする最中に組み伏せられてしまったが、必死に虎の腹を足で蹴り押すと、なんとか一尺ほど鞘を抜くことができた。そこで両腕でもって、歯を喉元にぐいと押し当ててやった。守護台の話す声は熱が入っていき、次第にその身振り手振りも大きくなる。しまいには、実際に刀を抜いて、架空の虎と組み合い始める始末である。しかし、奴の喉元も毛で覆われ熱くてな、抑え込まれたままでは歯を引くこともできぬ。結局、その晩は傷一つつけることもかなわず、食われるがままだった。だが、寝床から跳ね起きた時に、己がすべきことが分かった。夢で虎に襲われるならば、切ればよい。夢で虎を切ればよいのだ。守護台は話に夢中で気がついていなかったが、長常の方はといえば、あまりの突拍子もない話に、口をポカンと開けたまま相槌一つ打てずにいた。虎に夢で襲われるという話も奇怪極まりないが、それを刀で切り倒そうとは、それ以上に常軌を逸しているように思われる。どうにか、これを切り伏せられないものかと、昼も夜も稽古と工夫を重ねておった。腹に潜り込んでは脇差しを突き入れ、噛みつこうとする喉の奥へ、逆に腕を差し込み、振りかざすその手足を狙って切りつけた。一度などは、熊狩りをする者たちを招いて、熊を弓矢や鉄砲を使わず逃走で仕留める術はあるかと尋ねたこともある。思わず長常は、それを聞いて総合を崩した。自分が絵を描く糸口を求めたのと全く同じように、主君が虎を倒そうとするがために熊狩りを調べたという話が、ひどくおかしく思われた。守護台はいよいよ体を前に突き出して、熱を増して語り続ける。そしてつい先日だ、ようやく虎を切り伏せた。その晩からは、夢にも現れることがない。あれはな、虎自身に切らせるのだ。虎の力でもって虎を切らねば。いや、どうして今までそこに気づかなかったものか。腕組みをして感慨深そうにそうつぶやくと、守護台は長常に微笑んだ。長常の方も、今までの冷や汗はすっかり消え失せて、安堵の笑みを浮かべている。長常よ、お主が描いた虎の手ごわいこと手ごわいこと。切るまでの苦労は一通りではなかったぞ。道理でございましょう。描くのにも苦労しましたゆえ。